あなたは私の愛する子。非常に短い言葉です。しかしこのあなたは私を愛する子という短い言葉は、おそらく私たちが自分の存在の最も深いところで、私たちの心の底の底で聞きたいと願っている言葉ではないかと思います。このことは、言葉を逆にして言い直してみると意味がはっきりすると思います。あなたは私のどうでもよい子だ。あなたは私の嫌な子だ。あなたはいてほしくない子だ。こう私たちが考えますと、ほとんど私たちは生きる力を得ることができなくなってしまいます。そう考えると、このですね、あなたは私の愛する子、という言葉は、私たちの存在の奥底から一番求めている言葉だと思います。この言葉は、今朝の聖書の中に出てくる言葉です。しかし、このあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉は、直接的には私たちに語られた言葉ではありません。主イエスキリストが洗礼を受けられた。で、その時に天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスに下ってきて、そして主イエスに対してこれは語られる。そしてその声は響き渡った。そういう言葉です。私たちはこの非常に大切な意味を持っている短い言葉ですけれども、深い意味を持つ、あなたは私の愛する子、私の心に好むものと主イエスに語られた言葉が一体どういう意味を持っているのか、あるいはそれは私たちにとってどういう意味を持っているのか、これが今朝ですね、ご一緒に考えたい点です。非常に短い言葉ですけれども、この言葉に集中して考えたいと思います。まず、あなたは私の愛する子というふうに天から言葉が語られたわけですけれども、その声を聞かれたわけですけれども、実はこの短い言葉には2つの要素があります。第一の要素は、この言葉の背景には、旧約聖書の詩編の2編の7節があります。詩編の2編の7節は、旧約聖書の835ページをちょっと見ていただきたいと思いますが、主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子。今日私はお前を産んだ。この旧約聖書の言葉が背景にあるわけです。で、旧約聖書のこの詩編の2編というのは、王の即位の詩編というふうに呼ばれております。今読みました後を読んでくださると、その意味がわかります。今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国売りをお前の修行として、地の果てまでお前の領土とする。こうありますように、これは王の即位の詩編だというふうに呼ばれる詩編であります。つまり、このお前を私の子と呼ばれる方がですね、その者が諸国民を征服し、誠の王としての主権を確立する、そのことが記されているわけであります。で、そうすると、天からですね、あなたは私の愛する子、とこう、声が語られるときに、このお方、つまり主イエスこそが、文字通り私の子、神の一人子であって、同時に誠の王であり、一切の主権を持つお方であるということが宣言されている。これが第一の要素です。第二の要素についてがあります。あなたは私の愛する子という言葉は、実はそのままの順序で訳しますと、二つに言葉に分けることができます。あなたは私の子、そして愛する子ということです。これがそのまま訳されているのは、 もう古い訳ですけれども、長い直字訳の新契約聖書というのがあります。非常に古い訳ですが、しかし非常に聖書の内容を正確に訳した書物ですが、長井先生は直訳的にここをこう訳しました。汝は我が子、愛せられるものなり。実はこれがそのままギリシャ語の本文の正確にその通り順序で訳している言葉です。現在の聖書では、あなたは私の愛する子、こう訳しているわけですから、それで間違いないんですけれど、しかしそれを順序の通り訳すと、汝は我が子、愛せられるものなり、つまりあなたは私の子、愛する子というふうに分けることができます。で、愛する子というふうにわざわざですね、実はこれは、まあ、文法的には関係代名詞で愛する子というのは出てくるんですけれども、まあ、それは難しいことは別にしてですね、あなたは私の愛子だと、そしてそれは愛する子だと、こう並んでいるんです。愛する子というのはどういう意味かというと、実はこれも第二の要素として旧約聖書の背景があるわけです。それは創世記の22章の2節31ページを読みたいと思うんですけれども、有名な神様がイサクを捧げなさいというふうにアブラハムにおっしゃったところですね。31ページの2章の2節読みますと、神は命じられた、あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。ここに出てきますあなたの愛する一人子という言葉が、実はこれがですね、これはヘブル語ですけれども、これがギリシャ語72訳という訳がありますけれども、それが聖書にたびたび引用されるんですが、そのギリシャ語の72訳では、実はここで使われていると同じ言葉、愛する子という言葉になっているんですね。つまり分かりやすく言うと、ここでルカの福音書があなたは私の子、そして愛する子といった場合には、実はこの創世記の22章の2節イサクのこと、私はの愛する一人子だ。そしてこの人、その時重要なのは、そのイサクというのは捧げなさいと言われたんですね。つまりそのことと関係しているということなんです。そのことと関係しているというのは、確かに神様、あなたは私の愛する子だ、あなたの子だ、私の子だ、あなたは王としてそういう存在だ。同時に愛する子、あのイサクのように確かに大切な大切な一人子だけれども、しかしそれは犠牲として捧げられる、こういうことを含んでいるということなんですね。それがこのあなたは私の愛する子という言葉の中に実は含まれている要素ということです。もっと端的に言うと、イエス様が誠に神様の愛するただ一人の子である。しかし同時にその子が十字架の犠牲になって捧げられるということを含んでいると、こういうことなんですね。そのことをこの愛する子という言葉において覚えておいていただきたいと思います。ですから短い言葉ですけれども、驚くべきことが含まれているということです。そのことを私たちが覚えて、改めてですね、この言葉がイエス様が洗礼を受けられた時に語られた言葉だということを思い起こしたいと思うんですね。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見る姿でイエスの上に来た、下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた、こうあります。洗礼をイエス様は受けられた。どうしてイエス様はですね、洗礼というのは悔い改めの洗礼ですね、罪の許し、罪の清めを求めての洗礼、 罪ある者が受けるべきものです。ところがイエス様はですね、罪のないお方であったのに、どうしてここで洗礼を受けられるのか。実はこの場面というのは、その前のところまではバプテスマのヨハネの話が出てきたんですね。このところからいよいよイエス様のことが出てくる、イエス様の働きのことが出てくる。そしてイエス様の働きの一番のスタートラインのところに、この洗礼のことが出てくるんですね。どうして罪のないイエス様が洗礼されている、私たちが洗礼を受けるのは分かりますよね。なぜイエス様は洗礼を受けられたのかということです。これは一言で言ったらこういうことですね。洗礼をですね、民衆が皆受けて、そしてイエス様も受けてらっしゃるということは、民衆とイエス様が一緒にというなっているということです。つまりイエス様はみんなの人たちと同じようにというんですね。みんなの人たちと同じようにということは、私どもが皆お互いに罪人でありますけれども、イエス様は罪のないものであったとにもかかわらず、私たちと同じように私たちの中にあって、あたかも罪人のようにして洗礼を受けられたということです。なぜイエス様はそれじゃああたかも罪がないのに罪人のように洗礼を受けられたかというと、それはイエス様が私たちがの罪から、私たちを罪から救うために、自分自身が私たちの罪を背負ってということなんですね。ですからイエス様の洗礼というのは、すでにイエス様の十字架への道を意味しているんですね。事実イエス様は十字架にかかって、まあ、そういう表現が正確かどうかはありませんが、血の洗礼を受けられるんですね。十字架の血の洗礼を受けられる。それは誰のためかというと、私たちの罪をイエス様が背負って、そして罪があるかのようにして十字架にかかって血を流してくださった。その身でよと血の洗礼を受けてくださった。こういう意味ですね。そうすると、イエス様が罪人と共に罪人と並んで、罪あるかのように洗礼を受けられたということの中に、実はそこにすでにイエス・キリストへの十字架への道が示されている。もうその出発点からそのことが示されている。こういうことがわかるわけです。そしてその洗礼を受けられた時に、天からこれは私の愛する子だ、こういう声が聞く、ね、そうすると意味はですね、イエス様が神様の独り子として私たちのところに使わされた、救い主として使わされた、そして救い主としてイエス様は文字通り洗礼を受けられた、それはすでに十字架への道を受け入れられたということです。そうするとこのですね、最初に説明したあなたは私の愛する子ということの意味がよくわかるんですね。ちょうどイサクが大事な大事なたった一人の息子が与えられている、そして同時に十字犠牲として捧げられるということが起こった。ところがイサクは取り戻されたんですね。しかし今やここでは神様の大切な大切な一人子、愛する子が文字通り十字架に捧げられるということがもう示されている。そのことをイエス様が洗礼を受けられたということは、その自分の救い主の使命を引き受けられたということですね。そういうことをこれは意味しているわけです。でそのことを神様はここでですね、父なる神はあなたは私の愛することを言って、同時に私の心にかなうもの、こういうふうにおっしゃった。本当です。だからそのことを神様は心にかなうものとされた。なぜならばご自分の一人が本当に救い主として十字架への道を初めからこうして受け入れられた、そのことを心にかなうものだとこうおっしゃった。ですね、この心にかなうものというのも、実はですね、背景を話すといくらかのことを話さなければなりません。しかし今は簡単なことだけ言いますと、実はこの心にかなうものという言葉の背後には イザヤ書の42章の1節があります。そこではどういうことが書かれているかというと、見よ私のしもべ、私が支えるものを私が選び喜び迎える、彼の上に霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す、こうあるんですね。ここで細かいことは申し上げませんが、喜び迎えるものというふうに訳されている言葉が、やはりこれも先ほど言いましたギリシャ語の70人訳ではここにある言葉、私の心にかなうものと実は重なる言葉なんですね。で、細かいことは別にして、ここにかなうものだとおっしゃった。それはイザヤ書の中に背景がある。イザヤ書の42章の一節、そこで私のしもべとおっしゃった。実は私のしもべというのはやがて、あのイザヤ書の53章の苦難のしもべというものと結びついているんですね。つまりこの私の心にかなうものという言葉の背後にも、救い主というものが十字架の苦難を受けて死ぬということが含まれている。そのしもべを私の心にかなうもの、こういうふうに言われているということです。ですから先ほどに最初に言ったこととやっぱり重なっているわけですね。だけどいずれにしてもイエス様がそういうふうに洗礼を受けられるということの中に十字架への道が示されており、その救い主の姿を神様は喜ばれた、心にかなうものだとおっしゃった。こういうことがこのところでわかるわけです。これがですね、イエス様に対してあなたは私の愛する子というふうに言われたことの意味なんです。それではですね、2番目の問題は、私たちにとってそれは一体どういう意味を持つのか、ね、イエス様に対して語られた言葉はどういう意味を持つのかということをお話ししました。でもそれはじゃあ私たちにとってどういう意味を持つのかということです。そのことを考えるときに大事なことはですね、ここで先ほど洗礼のことを言いましたけれども、民衆が皆洗礼を受けた、イエスも洗礼を受けた、民衆の洗礼とイエス様の洗礼とが並べられているんですね。つまり私たちの洗礼とイエス様の洗礼とは重なっているんです。重なっているということはね、私たちの洗礼とイエス様の洗礼とが同じということじゃないんです。イエス様の洗礼は特別なものでしょ。なぜならば罪のない方が罪あるもののように洗礼を受けられたわけですから。そしてそれは罪のないものが罪あるかのもののように十字架にかかられて血の洗礼を受けられる。私たちは罪のためのですね、誰かのために十字架にかかってというようなことはないわけである。その意味ではイエス様の洗礼と我々の洗礼とは全然違うわけですね。イエス様の洗礼は私たちの罪のためだ。そしたらですね、それでもなぜイエス様の洗礼と私たちの洗礼というものが並んでいるのか、重ねられているのかということです。そしたらもう一度ですね、私たちの洗礼というのはどういう意味を持っているのか、我々は洗礼を受けたんですけどね、あるいは皆さんの中で洗礼を考えていらっしゃる人がいるかもしれない、ね、私たちの洗礼というのは一体何を意味するのかということです。私たちはなぜ洗礼を受けたかというと、私たちはイエス様を信じたから洗礼を受けた。イエス様を信じたということはどういうことかというと、イエス様は我々は罪人であるけれどもね、イエス様が我々の罪のために十字架に洗礼を受けて十字架にかかって死んでくださった。あのイエス様を信ずるときに、悔い改めてイエス様を信ずるときに私の罪も許される、ね、そしてイエス様が蘇られたようにその永遠の命に私にも預かる、こう信じて洗礼を受けた、ね、イエス様に私たちが信ずるとか、イエス様と一つになるということですね。結び合わされる、結び合わされるからこそ我々のイエス様の贖いが私たちの贖いとなって罪許されて、結ばれているからこそイエス様が蘇られたように私たちも蘇る。あるいはパウロの言葉で言えば、我々はイエス様と共に十字架と共に我々は古き私は死ぬんだ、 イエス様のよみがえりとともに新しい私がそこに生まれるんだと、ね、こういうことですよね。そういう意味で私たちの洗礼というのは古き私に死に新しい私に生きる、罪許されてイエス様の命とともに命さんの命に生かされて生きる、こういうことを意味しているわけです。だけどその時にですね、大切な点があるわけです。どういうことかというと、つまり私たちの洗礼の前にはイエス様の洗礼があるんですね。イエス様の洗礼があるという時に、その時何が今日の関係で大事かというと、そのイエス様が洗礼を受けられた時にね、あなたは私の愛する子という声が聞こえたんです。で、私たちがイエス様に信じて、そしてイエス様に結び合わされた時に、その声は私たちに無関係なのかと。あのイエス様に対してだけあなたは私の愛する子という言葉は響いたのか、我々には響かなかったのかということです。私たちはですね、イエス様に結び合わされることで、洗礼を受けてイエス様に結び合わされることによって、あのイエス様を通して私たちの神の子とされたんじゃないですか。我々の神の子とされたんですよ。ということはどういうことかというと、イエス様においてあなたは私の愛する子とおっしゃった言葉は、イエス様に結びついて神の子とされた私たちに対しても、あなたは私の愛する子という言葉が響いてくるということなんです、ね、あなたは私を愛する子というのはただイエス様に語られただけじゃないんです。イエス様を通して私たちに対しても語られたんです。あなたは私の愛する子だ。なぜならば、あなたはイエス様を信じて、そして罪許されてイエス様によって神の子とされた、ね、で、そのことはどういうことによってわかるかというと、その愛することの時のその愛というのは何によってわかるかというと、イエス様の十字架を見るとわかるわけです、ね、聖書は明らかですね。愛はどこにあるのか、愛を知りたければどこを見ようというのか、聖書はイエス・キリストの十字架を見なさい、こういう、あそこに神様の愛が現れている、こういうわけですね。私たちがイエス様を信じてイエス様に結び合わされるときに、あのイエス様に示された神様の愛の中に私たちはいるんだ。その神様の子とされたんだ。イエス様に対して、あの大切な一人子に対して、私の愛する子とこうおっしゃった。その神様の一人子が十字架につかかって死んでくださった。それほどまでに神様は私たちを愛してくださった、ね、そして私たちがイエス様を信ずるときにことされると、その愛の中に私たちがいるんだということです。あのイエス様に対して、あなたは私の愛する子だという言葉がそのまま今度はイエス様のゆえに私たちにも語りかけられているということです。考えたらいいんですね。イエス様が洗礼を受けられた時に、あなたは私の愛することをおっしゃった。この言葉はあの時だけだったんでしょうかね。もう一度あるでしょ。それはどこかというと、山上の変貌のところ、イエス様が山に登られた時に変貌された。ルカによる福音書の9章の35節を見ていただきたいと思うんですね。123ページです。9章の35節。するとこれは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえてきた、ね、これ内容的にはイエス様の洗礼の時と同じことなんです。この私の子、選ばれたものというのは先ほどのイザヤ書の42章の先ほどの言葉なんです。つまりイエス様の洗礼の時に語られた言葉が、ペテロとヨハネを通してですね、連れてイエス様が山に登られた。そこでイエス様の栄光に輝く姿に変えられる。そうするとその時にですね、雲が現れてですね、彼らを覆った。そうすると彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。すると雲の中から聞こえた、これを私の子、選ばれたもの、これに聞けって。つまり、あのあなたを愛する子、私に心にかなうものだという言葉は、言葉は違っても内容的には一緒に、あの山に栄光の姿に変えられた、その時にも与えられたんですね。 ということはもっと言うと、栄光の姿というのはやがてイエス様が十字架にかかりよみがえり天に昇られた時に、全ての権能はイエス様に委ねられるわけです。まさしくイエス様はそこで栄光そのものの姿を取られる。王の王として確かにイエス様は即位されるんですね。十字架にかかったお方が王として即位される。その時私たちははっきりと聞くことができます。その時にこそ、あなたは私の愛する子、心にかなうものであるということが、あのイエス様が十字架においてよみがえり天に昇られて神の御に座された時に、それは響き渡っているはずなんです。で、私たちは洗礼を受けた者は今どうしているかというと、心を天に上げてですね、イエス様を仰いでいるわけ。そして私たちはイエス様と一つになって神の子として神を褒めたたえている。そして我々礼拝しているんですよ。その時聞こえてくる言葉は何かというと、今もですね、あのイエス様に対して語られた言葉、あなたは私を愛する子、それはまさしく今も私たちのうちに響き渡っているということなんです。こうして皆さんが礼拝している、我々はキリストを仰いでいる時に、天において今もですね、あなたは私の愛する子、心にかなうものだ、救いの技を完全に成し遂げて今天にいらっしゃる、そして救いの技を今なお続けていらっしゃる、あの方に対して語られた言葉は、あの方を信じて神のことされた私たちにも語られている言葉なんです。つまり洗礼を受けて救いの中に預かっている者たちは何によって生かされているかというと、この言葉によって生かされているんです。あなたは私の愛する子だと、イエス・キリストの家に私たちにも語られているということ、私に語られ、あなたに語られているということ、そのことの中に我々は生かされているということなんです、ね、その子、神が語られた言葉は私たちの存在の根底までも響き渡ることなんです。で、主はですね、皆さんにももうお話したかと思うんですけれども、おそらくこれからも何遍も話すと思うんですけれども、弟子の中で生涯忘れることができない出来事というのがあるんですね。それは私の両親から、また兄弟たちから文字通り耳にタコが当たるくらい聞かされたわけです。それはどういうことかというと、お前は死んだ子だ、本当は死んでた、こういうふうに言われるんですね。なぜかというと、私の3歳ぐらいの時に父親は岐阜の山の方の文教所のですね、先生をしてた。で、私どもはそこに住んでた。で、そうすると、まあ、桃とはそれじゃありませんけど、洗濯を母親がしてた、川でね。その時に私と姉とが川の母親のそばで遊んでた。ところが私は踏み外してですね、川の中に矢が、この、落ちてしまった。そうするとですね、母親がですね、もうそのまま川の中に飛び込んで私を助けるんですね。ところが母親はですね、全く泳ぎも何もできなかったですね。だけど母親はですね、どういうふうにか、とにかく私を助け出してですね、そして水を吐かせて、そして私は生き返ったというんですね。何遍も何遍も聞かされました。だけど情景は全然知らなかった。ところが、姪の結婚式がありまして、もう私が牧師になってましたけれども、そのですね、母親ももう死んでおりました。父親も死んでおりました。その現場へですね、行こうということで、兄と、それから姉はですね、私を連れてったんですね。本当に山の中です。でですね、川がかなり流れが、そんな広くないんですよ。これぐらいの流れですね。だけどかなりですね、深いんですね。で、姉がですね、お母さんはここで洗濯してたんだって。お前はここで落ちたんだって。そしてここのところでお母さんはですね、お前を助けて、そしてお前を生き復活した。で、姉がですね、それの目撃者ですね、夢中になって説明するんですよ。それでですね、私それ聞いててね、本当に涙が流れてきたんですね。 こんなところをね、母親は本当に飛び込んだのかって、泳ぎもしできないのにね、こんなところを木の実子はそのままザバッと飛び込んで助けたってんですね。でこのことは前から聞いてましたけれども、だけどそれがあるっていうことはすごく重要な意味を僕に言わっとった意味を持ったんですね。なぜかというと、若い時いろいろ横道に入りたくないんじゃないですか、むちゃくちゃしたくなる時もあるんですけれども、そのことがあるとね、やっぱり自分は母親を悲しませてはいけないという気持ちなんですね。あんな子に自分のためにですね、本当に飛び込んでですね、自分の命がけて助けてくれたのに、自分が横道に入っちゃいけないって、ね、ちゃんと行けなきゃいけないって、そういうことはいつも心の中にあったんですね。つまり私どもが自分が愛されているということはね、実は私どもの生きるということの存在を支えるものとしての意味を持っているんですね。自分が生きているということの意味ですね。けれども私の母親はそうだったけれども、母親にもいろいろ欠点があった。だけど人間の母親ってのは、時には親は子供を捨てることだってあるわけね。子供を裏切ることもあるわけですよ。何もあなたは私の愛することだけじゃなくて、あなたは私のどうでもよい子だってことだってあるわけ。あなたは私の嫌いなことは言ってほしくない、こういうことだってあるわけですよ。しかしその時にね、人は生きることができるかって言うんですね。あなたは必要な子だ、それとも人は生きることができるのか。生きることは非常に苦しいと思うんですね。そうしてみますとね、イエス様に対して語られること、あなたは私の愛する子だって、それが同時にイエス様を信じた時に、私たちに対してもね、あなたは私の愛する子だ、そう言ってください。しかもその愛はね、文字通り犠牲の愛としてあるわけ。十字架にかかって死ぬということにおいて、私たちの神は愛を明らかにされ、それほどまでに私たちを大切なものとして神様を見てくださった。そのものに私たちは生かされているんだということなんですよ。でもちろん我々は人間の中では裏切られることも起こる。しかしね、ただ一人裏切る方のできない方がいらっしゃるということが分かる。神様がご自分の一人子、愛する一人子を捧げることまでにして、ご自分の御子を十字架につけるまでにしてですね、そして愛を明らかにしてくださった、ね、その中に私たちを生かしてくださるということですね。そういう愛に我々は支えられているんだということ、これはですね、人間がどんなね、いろんなものに自分の母親に、父親に裏切られたとしても、こういうふうな愛に自分は支えられているということ、文字通り天のお父様によって支えられているということを我々が知るということは、生きることができるということなんです、ね、ですから、あなたは私の愛する子ということが、この言葉がね、短い言葉ですけど、根源的な意味を持っているということが分かるんです、ね、私たちの存在を支えるもの、もしそうでこの言葉を聞くならば、我々が孤独であることはないんですね。たとえ死のとこであろうが、我々が孤独であることはない。そこでもですね、あなたは私の愛する子という声は響き渡っている。イエス・キリストの十字架の避ける神の愛と、イエス様によって蘇らされたその永遠の命の中に、私たちがこの愛の中で生かされているということですから、福音ということなんです。我々が洗礼を受けたということの、また今も生かされているというのは、この言葉、あなたは私の愛する子という言葉に生かされているんです。あるいは求道者の人たちがですね、招かれているのは、この言葉の中に生かされることへと招かれているということなんです。あなたは私の愛する子、これが今朝聖書が私たちに語られている素晴らしい言葉です。福音いたします。愛する生ける誠の神様、 今朝の言葉を通して、あなたは愛す、私の愛する子、この言葉を与えられましてありがとうございます。それはイエス様に語られた言葉ですけれども、同時にイエス様を信じ神の子とされた私たちに対しても語られた言葉であることを覚えて、限りない感謝を捧げるものです。私たちはこの地上においてはさまざまな裏切りや、私もの存在の意味がないかのように思い込んでしまうものでありますけれども、あなたはそのような私たちに、あなたは私の愛することをこう語りかけてください。私どもはそれによって生きることが許されます。どうぞこの言葉に私たちが生かされて、この地上の歩みをあなたの恩愛の中に歩み続けることができるようお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。